高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通のお話なんですが、先の国会で、成立をした道交法の改正というのがありました。認知症の患者さんや転換のある人など、障害者に対する偏見とかあるいは差別を助長してしまって、で障害にが原因となって起こる事故をかえって増やすことが懸念される、そういう改正だったと思います。全会派一致というところに私は非常な危険を感じました。いろいろな問題がありますけれども、転換に絞って考えてみたいと思うんですけれども、公安委員会は免許を受けようとする者、あるいは免許の更新を受けようとする者に対して、転換など一定の病気に該当するかどうかという、そういう判断に必要な質問をする質問票というものを交付することができるということになりました。この質問票を受けた者はその票に必要な事項を記載して公安委員会に提出しなければいけない。そして公安委員会は必要があると認めたときにはさらに必要な報告を求めることができる。で、質問票に虚偽の記載をして出したり、あるいは虚偽の報告をした者は1年以下の懲役または30万円以下の罰金ということになりました。つまり転換のある人というのは質問票に記載して答えたり報告をしたりする義務を負うことがある。そしてそこにもし嘘を書くと自由刑、懲役、禁錮など自由刑と言いますが、自由刑を含む刑罰を受けることになったわけです。で、これはご承知のように2年前の4月に栃木県の鹿沼市で起きたクレーン車によって6人の方が亡くなったという、あの悲惨な事故をきっかけにして運転者の厳重処罰を求める、そういう法改正の運動が展開された中でこの改正に至ったという、そういうものです。ちょうど法務省に特別委員会が設けられた直後の去年の4月には、京都市の東山区で乗用車が十数人の方を死傷させる事故が起きました。これも警察の発表によっては、発表ではこれも転換の患者によるものだということになっています。本当にそうかどうかというのは、かなり識者によって意見が違います。随分走ることができたから転換の患者さんの症状としては違うというような意見が強く発せられてもいます。どちらの事故も被害は悲惨を極めておりますし、ご遺族や被害者の皆さんの苦しさ、辛さはどう考えてもそれは思い尽くせるものではないと思います。しかし、この新しい制度はこの苦しみの真っただ中にいる関係者が本当に安心できる、そういう交通社会の状況を作り出すことになるのかといえば、私はむしろ逆の結果が生じる危険が高いと思います。今回の改正は患者を的確に把握するということを目標にしているのだ警察庁は言いますけれども、おそらく患者を的確に把握することにもならないでしょう。なぜか、それはもし申告をすれば多くの患者は免許を失うことになりますし、職を持っている人たちの多くが職を失います。そうでなくても今不況の嵐が吹きすさんでおりますから、社会的な弱者である障害を持つ人たちにはとりわけ厳しい状況になります。病気を申告するかどうかという決断を迫られたならば、かなりの患者たちは申告をしないという道を選ぶだろうと私は思います。もっと懸念されることがあります。それは患者さんたちがお医者さんにも実情を言わなくなってしまうということです。発作があるのにないと言ったり、 あるいは車の運転をしているということ自体を隠したりする。で、細かく聞き出そうとするお医者さんがいれば、そういうお医者さんを避けて、あまり自分のことをよく知らない新しいお医者さんの方に切り替えてしまったりする。結果、患者さんは受けるべき治療を受けることができず、またその運転を回避するための助言を専門家から受けるという、そういう機会も失ってしまう。で、その結果は何が起こるかというと、交通危険の一層の拡大です。そして一層の潜在化です。で、実際、この鹿沼市の事件の後に警察庁は、病状申告を促す大変なキャンペーンを全国的に張りました。みんな言ってくれと。また、医師も知ってる限りは言ってくれと。そういう全国運動の展開があったんですけれども、しかし、この運動展開後の1年間で、わずか 9% しか申告者は伸びませんでした。申告をしない、あるいは虚偽の申告を処罰するということを言ったならば、自分自身の状況を正直に申告する人は大きく増えるでしょうか。私は増えないと思う。だいたいこの国は長期間にわたって転換の患者さんに社会的な不利益を強いてきていました。道路交通法も11年前2002年までは発作が出ようが出まいがそういうことには関係なく転換のある人には全て免許を与えないという方針できました。しかし医学の進歩の中で発作が出なければ転換は危険でないいうことが明らかになってくる中で、この法改正、道路交通法の改正が行われて、発作があるかないかをきちんと見て、そしてその結果によって免許を持てないものと持てるものを分けていくと、きちんと分けていくということになった。しかし今回のこういう法改正があると、また患者さんは隠すようになるでしょう。だいたい転換の患者さんは自分の病気を人に言わないでいるという状態が多いですから、それが一層更新すると私は思います。なぜこういう法改正をするんだろうか。6月国会を改正道交法を通ったけれども、そして付帯決議について病気を理由とした差別をするなとか、いろんなことを 言われましたけれども、しかし問題は私は何一つ解決していないと思います。専門家の転換学会とか、あるいは日本転換協会などは、こういうやり方に対して強い批判、懸念を表明しています。差別であるということですね。非科学的な差別であると。で、実際転換なる人の数というのは100万人ぐらいというにも言われているんですけれども、年間約70万件の交通事故が今この国で起きてますけれども、転換発作を伴う事故というのは2011年の統計データで73件です。1万件に1件。どうしてもっとみんな落ち着いて考えようとしないんだろう。病気や障害のある人たちが平穏に社会に参加できるために、自動車の利用というのは不可欠の前提です。あえて誤解を恐れずに言わせてもらえば、自動車利用の本当の価値というのはこういう人たちのためにあると言ってもいい。そこを一切合切封殺するというような方向に大きく歩みを進めていくことになってしまった。私は転換の発作が起きてもいいなどとは決して思っていない。転換の発作の予兆を科学的に感じ取って、そして車両の動きをコントロールする。場合によっては車を止めるといったような、いわゆる衝突安全対策を研究開発するというようなことに向けて、もっともっと努力が尽くされるべきだと思います。居眠り運転についての現在行われているさまざまな衝突安全対策の科学がありますけれども、それを転換発作に切り替えれば、一気に科学はそこで進みます。やるべきことをやらない。おかしな方向に力を注ぐ。そういう方向にどうしていくのだろうかということを私は強く感じます。実は道交法の改正だけではなくて、自動車運転致死傷処罰法案という新しい交通事故対策法を作って、 行こうという議論もあったりして、これは今継続審議になってますけれども、本当にこれで良いのかっていう議論をさらにさらにする必要があると思います。自動車運転致死傷処罰法案についてはまた別の機会にお話してみたいと思っています。今日はここまでにしましょう。